第36回消費生活展を開催しました。7分。10月18日に開催した消費生活展では、今回のテーマである食べるということに伴い、知らないと怖い食物アレルギーと題した講演会を実施しました。詳細は 1-1-1-2 で読みます。また、参加消費者団体のパネル展示では、話題の機能性表示食品などが展示され、活動報告においては、安心な食品についてや、魚釣りゲームで子供のおやつを当てる催しもありました。その他、古布を使ったエコ関係の展示や体験、手芸、健康チェックなど、と盛りだくさんの内容で子供から大人まで楽しみながら学ぶことができました。お茶碗リサイクルでは、23件、131kg の陶磁器が集まり、販売 96kg、廃棄 8kg でした。午後からは恒例のクイズラリーで質問に答え三角くじを引いて景品が当たる催し、あっという間に予定数が出てしまいました。ちなみにクイズラリーは次の4問です。挑戦してみてください。91人工甘味料はどれですか？ 1. 砂糖 2. アスパルテーム 3. 塩答えはアスパルテームです。92日本では1年間で1人当たりどのくらいの食べ物が捨てられていますか？ 1. 約 40kg 2. 約 150kg答えは、約 150kg です。93、特定の食物を摂取する等で、体にじんましんやかゆみなどを発生させるのを、食物〇〇という、〇〇に入るのは、1、エネルギー、2、アレルギー、3、バイオテクノロジー、答えは食物アレルギーです。94、急性アレルギー反応は何ショックと言いますか？ 1. アナフィラキシーショック 2. G ショック 3. カルチャーショック答えはアナフィラキシーショックです。クイズ終わり 1-1消費生活講座、知らないと怖い食物アレルギー。10月18日の午前10時から、練馬区にある松延小児クリニック院長の松延正幸氏にお話しいただきました。講師の松延先生と講座の様子の写真があります。時間の都合で治療の詳細ではなく、基本的な考え方と日常の注意などが中心でした。当日配布された資料の中には、アレルギー要注意度チェックの設問一覧がありました。32の項目について、いくつ当てはまるかで、要注意度が 25%、50%、75% と上がり、チェックが16個以上の場合は、要注意度 80% 以上になります。それに対するアドバイスは、家族揃っての食生活の改善と環境の整備、また専門医の診療が急務ということです。チェック表はセンター所蔵の図書、知らないと怖い食物アレルギーに掲載されています。1-2、食生活の改善について。現代人と昔の日本人の食生活の違いでは、魚の消費減と油脂の取りすぎを指摘されました。油というと、どんな油が浮かびますか？の問いがあり、菜種、ごま、米、コーン、大豆、グレープシード、オリーブ、ココナッツなどが出ました。脂質には、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があります。不飽和脂肪酸のオメガ3、オメガ6は、体内で作り出せないため、食事等で摂取する必要があります。ただし、 最近の食生活傾向として、その摂取比率に問題があるとのことです。オメガ3が含まれる魚類の摂取が減り、植物油に代表されるオメガ6を大量に使う揚げ物や天ぷら類の摂取が増えています。植物油はオメガ6が優位になってしまう要因になるので注意が必要です。おすすめの食べ方は、熱を通さずに食べられるバージンオリーブオイルで、流行のココナッツオイルについては、本来は食用ではないことから、あまりおすすめしないとのことでした。その他、玄米を食べているかとの質問において、参加者はほとんど食べておらず、せめて胚芽米を食べてください、とアドバイスをいただきました。偏って大量に摂る食物がアレルギーの原因になるとのことで、イギリス人でも紅茶アレルギーの人がいたそうです。雨や曇天が続いた時のダニ対策については、朝、布団乾燥機を使って乾かし、掃除機をかけて収納することを注意されました。日頃の食生活などを振り返って考える良い機会となりました。図書、知らないと怖い食物アレルギーは、消費生活センターで貸し出しを受けられます。編集委員 M。 ここまでは、白鳥ひとみでした。
鮭のかす汁で温まりましょう。2分。今年もまた木枯らしの季節になりました。清瀬の野菜たちも甘みを増している頃でしょう。美味しさの増した地場野菜をたっぷり使って、鮭のかす汁を作ってみてはいかがですか？私の子供の頃の記憶で自己流ではありますが、冬の鍋料理レシピの一つに加えてみてください。鍋は土鍋かセラミック製が良いでしょう。まず、鍋に昆布などのお好みの出汁を水につけて数時間置きます。調理が始まったら、鮭の切り身、大根、人参、板状の酒粕を鍋に入れます。中火で点火し、根菜を煮ます。じゃがいもを加えてもよい。酒粕も溶けて全体が白い状態になります。味付けは天然塩で味を整えます。さらに、えのきだけ、キャベツのざく切りを入れ、柔らかくなるまで煮ます。キャベツがしんなりしたら、大根の葉を散らします。無農薬のものが手に入ったとき、まとめて下茹でし、刻んで冷凍しておくと便利。最後に、斜め切りのネギをふんだんに入れ、あれば柚子を入れて出来上がりです。お好みで七味をかけていただいても美味しいです。酒粕が余った場合は、乱切り大根とキャベツ、千切りの人参、千切り生姜を塩もみし、一口大の磨きニシンを切り入れたら、酒粕を加え、粕漬けにしても、ちょっと癖のある美味しい北国の漬物になります。編集委員、O。3、私の小さな健康法。2分。先日、急ぐ用事があり、一生懸命走っていたら、見事に転んでしまい、はめていた腕時計の鎖は切れ、どこかに飛び散ってしまった。しまった、骨折したかな、と腕を動かしてみたら、痛みはあるが何ともなかった。その顛末を友人に話したら、信じられない、と驚いていた。私はこれまで骨折の経験は一度もない。特に骨が強いとは思わないが、その時ふと思ったのは、スープや味噌汁の出汁に煮干しを使っていることだった。出汁を取った煮干しはまとめて佃煮にして再利用している。これを熱いご飯にのせて食べるとなかなかおいしい。私はごまあえも大好きなのだが、なんとごまのカルシウムは牛乳の11倍と言われている。ごまには骨粗しょう症の予防などの働きがあり、若々しく骨を保ってくれる。 先日友人と骨密度を測りに行ってみた。実年齢より10歳以上若く表示された数値がなんとなく嬉しかった。ちなみに転んで飛び散った腕時計は、どなたか親切な方が拾って濡れない場所に避難させてくれたようで、その後鎖を直して元気に時を刻んでいる。ありがとうございました。編集委員 T。高齢者の食事から気づかされること。3分30秒。私は98歳の父親と同居しています。認知症の症状はなく、食事、排泄、入浴についてもわずかに手を貸す程度でほぼ一人でできています。ただし、一つ気になることがあります。偏食です。父は若い時より今の方が肉を食べたがります。一度に150グラムほどのレアのステーキをペロリと平らげます。食欲があるのは元気な証拠だとは思いますが、肉だけ食べて野菜はほとんど食べません。理由の一つは、歯がないので硬いものが食べられないのです。生野菜はおろか、野菜炒め程度でも硬くて食べられません。入れ歯も何度か作りましたが、食べ物の味を感じられないと言って嫌い、結局使っていません。人の心配をよそに、本人は肉だけ食べて平気な顔をしています。父は時々便秘に苦しんでいます。家族としては、何とか野菜を取らせて自然なお通じが確保できるようにさせたいと考えていました。そこで考えたのが、味噌汁の具に数種類の野菜を入れて、野菜不足を解消しようとする試みです。現在、大根、人参、ごぼうなどの根菜類を圧力鍋で柔らかく煮て引き上げ、煮汁の中にだしと味噌を入れて溶かします。味噌スープストックを作ります。食べるたびに柔らかくなった野菜と汁ストック1回分を合わせて味噌汁にします。数種類の野菜を煮ると独特のだしも出てなかなか美味なものになります。これから冬野菜が出回りますから、種類を広げてみたいと思います。父は新しい美味しさに目覚めたのか、野菜を自分で刻むと言い出しました。昔の人は、まず包丁を研ぐところから始まります。こんな具合に味噌汁作りが日常生活の中の目標になりました。高齢者は動くことがつい面倒になりがちですが、生活の中で意欲の発露にもなっています。医食同源と申しますが、栄養面だけでなく、精神面でも少し前向きになったように思えます。今回、父のための食事と思って作った野菜の具沢山の味噌汁は、高齢者のみならず、若い人たちにも好ましい食べ物だと思います。自分自身でもしばらく続けて、どのような体調の変化があるか観察してみたいと思いました。食事に真剣に取り組むことは、考えてみれば大切な生活の基本の一つなのだと見直しています。編集委員 F。 ここまでは渡辺優子でした。
清瀬市消費生活相談窓口より、マイナンバー制度に便乗した不審な電話にご注意。2分。最近、マイナンバー制度に便乗した不審な電話についての相談が、消費生活センターに寄せられています。まだ不審な電話があったという段階で、消費者被害は出ていませんが、聞き取った情報を使った商品の販売や振り込め詐欺へとつながる恐れがあります。今後予想される以下のような連絡には注意してください。マイナンバー関連を謳ったメールの着信。送信者が明らかでないときは安易に開封しないでください。なりすましの郵便物。マイナンバーは通知カード、 個人番号カード交付申請書在中、転送不要と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に配送されます。普通郵便で郵便受けに入れられることはありません。個人番号カード交付を申請する人は、返信用封筒の宛先が、地方公共団体情報システム機構であるか確認してください。行政を名乗る不審な電話など、行政職員がマイナンバーの通知や利用などの手続きで、口座番号や暗証番号などを電話で聞くことはありません。不審な電話はすぐに切ってください。なお、マイナンバーの利用範囲は法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の3つの行政分野に限られています。清瀬暮らしのハンドブックを差し上げます。在庫限り先着順で配布。1分。清瀬暮らしのハンドブック編集委員会作成の年間カレンダー付き小冊子です。消費者トラブル事例とアドバイス、クーリングオフ制度、4月1日から施行された新食品表示制度、食品添加物や農薬などの記載があります。その他、センター登録団体の紹介もあり、あなたの消費生活に役立つことがいっぱいです。ハンドブックの表紙が紹介してあります。大盛りのご飯を前に箸を持った男の子と女の子が食べる気満々という表情です。清瀬市消費生活センター。所在地、郵便番号 204-0021、 清瀬市元町 1-4-17。 地図があります。清瀬駅北口を背に欅通りを進み、一つ目信号の先右側です。地図終わり。電話 042-495-6211、 ファックス 042-495-6221。 開館時間、月曜日から土曜日までの午前9時から午後10時まで。消費生活センターには使用済み小型家電回収ボックスがあります。対象は20品目です。消費生活相談、相談専用電話 042-495-6212。 相談時間、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで、正午から午後1時を除く。知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。ここまでは佐場優子でした。以上、知恵の輪第72号でした。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。